江戸川乱歩作、毒草。よく晴れた秋の一日であった。仲の良い友達が訪ねてきて、ひとしきり話が弾んだ後で、気持ちのいい天気じゃないか。どうだ、そこいらを少し歩こうか。ということになって、私とその友達とは、私の家はバス停にあったので、近くの広っぱへと散歩に出かけたことであった。雑草の生い茂った広っぱには、昼間でも秋の虫がチロチロと鳴いていた。草の中を一尺ばかりの小川が流れていたりした。ところどころには小高い丘もあった。私たちはとある丘の中腹に腰を下ろして、一点の雲もなく澄み渡っている空を眺めたり、あるいはまたすぐ足の下に流れている溝のような小川や、その岸に生えている様々の見れば見るほど無数の種類の小さい雑草を眺めたり、そして、ああ、秋だなあとため息をついてみたり、長い間一つところにじっとしていたものである。すると、ふと私は、やはり小川の岸のじめじめしたところに生えていた、一村のある植物に気がついたのである。君、あれ、なんだか知っているか?そう友達に聞いてみると、彼は、一体自然の風物などには興味を持たぬ男だったので、不愛想に、知らない、と答えたばかりであった。が、いかに草花の嫌いな彼も、この植物だけにはきっと興味を持つに相違ないわけがあった。いや、自然を顧みないような男に限って、この植物の持つある凄みには、一層引きつけられるはずだった。そこで、私は、私の珍しい知識を誇る意味もあって、その植物の用途について説明を始めたものである。それは、バツバツバツバツと言ってね、どこにでも生えているものだ。別に激しい毒草というわけでもない。普通の人はただこうした草花だと思っている。注意もしない。ところが、この植物は、堕胎の妙薬なんだよ。今のようにいろいろな薬品のない自分の堕胎薬といえば、もうこれに決まっていたものだ。よく昔の産婆なんかが、秘宝のおろし薬として用いたのは、つまりこの草なんだよ。それを聞くと、私の友達は案の定大いに好奇心を起こしたものである。そして一体全体それはどういう方法で用いるのだと、甚だ熱心に聞き正すのであった。私は、さては早速入りようがあると見えるね、などとからかいながら、おしゃべりにもその詳しい方法を説明したのである。これをね、手のひらの幅だけ折り取るのだ。そして、皮を剥いて、そいつを、と、身振り入りで。そういう秘密がかったことは、話す方でもまた面白いものだ。ふんふんと、感心して聞いている友達の顔を眺め眺め、こまごまと説明したのである。それから、その堕胎談がきっかけになって、私たちの話は、三次制限問題に移っていった。その点では、友達も私も、近頃の若い者のことだ。無論、話があった。制限論者なのだ。ただ、それが誤用されて、 不必要な有産階級に行われ、無産社会にはそんな運動の起こっているのを知らぬ者が多い。現にこの近所には貧民窟のような長屋があるのだが、そこではどのうちも必要以上に小福者ばかりだというようなことを大いに論じたものである。それを論じながら、図らずも私の頭に浮かんできたのは、私のうちのすぐ裏に住んでいる老郵便配達夫一家であった。そこの主人は、この町の三島郵便局に十何年勤続して、月給わずかに50円、ボンクレの手当がおのおの20円に満たないという身の上であった。そのうちで晩酌を欠かしたことのない酒好きではあったけれど、極めて律儀者で、十何年という長の月日をおそらく一日も欠勤せずに通したような男であった。それで年は50を越しているらしいのだが、結婚が遅かったものと見えて、12歳を上に6人の子宝があるのだ。家賃だって10円は払わねばなるまい。それをまあどうして暮らしていこうというのだ。夕方になるとは、12歳の長女が大事そうに五合瓶を抱えて老婦の晩酌を買いに行く。私のうちの2階からその哀れな姿が毎日眺められるのだ。夜は血離れの3歳になる男の子が病的な、おそらく栄治のヒステリーであろうか、力のない声で一晩中泣き続ける。5歳になるその上の女の子は、頭から顔からおできができて、夜になるとそれが痛いのかかゆいのか、これもまたヒステリーのように泣き叫ぶのだ。40歳の彼らの母親は、それをまあどんな心持ちで眺めているのであろう。しかも彼女の腹には、もうまた5つきの子が宿っているのだ。だがこれは私の裏の郵便客婦のうちに限ったことではない。その隣にも、その裏にも、似たような小福者がいくらもある。そして、広い世間には、もっともっと、郵便客婦の重相倍も不幸な家庭がたくさんあることであろう。そんなことを、取り留めもなく話し合っているうちに、短い秋の日がもう暮れ始めたのである。青かった空が薄墨色になり、近所の家々には白茶けた灯火が点じられ、そうして土の上に腰を下ろしているのが妙に嘘寒くなってきた。そこで私たちは立ち上がって、私は私のうちに、友達は彼のうちに帰ることにしたのである。が、その時つと立ち上がった私は、今まで背中を向けていた丘の上に何かの気配を感じて何気なく振り向くと、そこには夕闇の空を背景にして木像のように一人の女が突っ立っていたのである。一刹那私の目には背景が空ばかりだったためか、それが非常に大きな異形のものに見えた。しかし次の刹那には、それはもののけなどよりはもっと恐ろしいものであることが分かった。というのは、そこに化石したように突っ立っていたのは、今言った私の裏の哀れな郵便配達夫のハラミ女房だったからである。私は顔の筋肉がこわばったようになって、無論挨拶なんかできなかった。先方でも空洞のような眼差しであらぬ方を見つめていて、私の方など見向きもしなかった。この無知な四十女は言うまでもなく さっきから私たちの話をすっかり聞いていたのだ。私たちは逃げるようにして家に向かった。私も友達も妙に黙り込んで、別れの言葉もろくろく交わさなかった。二人は、ことに私は、思わぬ女の立ち聞きに、そしてその結果の想像に、すっかり脅かされていた。一旦家に帰った私は、考えれば考えるほど、あの女房の様子が気になりだした。彼女はきっと初めから、例の植物の用途の説明のところから、聞いていたに相違ない。私はあの時、その植物を用いる時は、どんなにやすやすと少しの苦痛もなく堕胎を行うことができるかについて、かなり誇張的な説明をしたはずである。それを聞いて、古武者のハラミ女は、そもそも何を考えるのが自然であるか。その子供を産むためには、苦しい中からいくらかの費用を支出しなければならぬ。もう老境に近い年で、生まれた子供を懐に、三歳の子を背中に、そうして洗濯をし、炊事を働かねばならぬ。今でさえ毎晩決まったように怒鳴り散らす亭主は余計に怒鳴るようになるだろう。五歳の娘はますますヒステリーをひどくするだろう。それらの数々の苦痛が、たった一本の名もない植物によって少しの危険もなく覗かれるとしたら、彼女はそんなふうに考えないであろうか。何が怖いのだ。お前は三次制限論者ではなかったのか。あの女房がお前の教えに従って不要な一人の命を闇から闇へ葬ったとて、それがどうして罪悪になるのだ。私は理屈ではそんなふうに考えることができた。しかし理屈でこの身震いがどう止まるものぞ。私はただ恐ろしい殺人罪でも犯したように、無性に怖いのであった。なんだかじっとしていては悪いような気がして、私は家の中をそわそわと歩き回った。二階へ上がって、あの広っ端の見える縁側から薄暗い丘のあたりを透かしてみたり。その時、郵便客夫の女房は、もうそこにはいなかった。何の必要もないのに階段を駆け下りて二三段も踏み外し、バカバカしく騒がしい物音を立ててみたり、そそくさと下駄を引っ掛けて表口の格子を開けてみたり、また閉めてみたり、そんなことを繰り返した後で、結局もう一度丘の下まで行ってみないではいられなくなったのである。私はもう一軒先は見えないほどの夕闇の中を、誰か見ていはしないかと身のすくむ気持ちで、後ろの肩を振り向き振り向き、例の丘のところまでたどり着いた。灰色のもやの中に一尺の小川の黒い水がチロチロと流れていた。一軒ばかり向こうの草の中で、何の虫だか妙に冴えた音で泣きしきっていた。私は固くなってあの植物を探した。それは、あたりの低い雑草の中に、化け物のように太い茎と厚ぼったい丸い葉をぬっと突き出しているのですぐにわかったが、見ると、その一本の茎が、半ばからきり折り取られて、まるで片腕なくした不具者のように、 変に寂しい姿をしているのだ。私はほとんど暮れ切った闇の中で、嘘寒く立ち尽くしていた。醜い顔に、いつも強者のように髪の毛を振り乱しているあの四十女の女房が、さっき私たちの立ち去った後で、恐ろしい決心のために頬を引きずらせながら、のそのそと丘を下り、四つん這いになってその植物を折り取っているありさまが、気味悪く私の目に浮かんでくる。それは、なんという滑稽な、しかしながらまた、なんという厳粛な、一つの光景であったろう。私は、あまりの怖さに、わっと叫んで、いきなり走り出したいような気持ちになったことである。そして、それから数日後のこと。その間、私はかわいそうな裏の女房のことは気にかかりながら強いて忘れるようにしていた。家人の噂話などもなるべく聞くまいとした。私は朝から家を出ては友達のところを遊び回ったり、芝居を見たり、寄席に入ったり、なるべく外で夜を更かしていた。だが、とうとうある日、私はうちの横の細い路地で、ひょっこりと裏の女房に出会ってしまったのである。彼女は私を見ると、幾分恥ずかしそうにニヤニヤ笑いながら、その笑顔が私にはなんとものすごく見えたことであろう。挨拶をした。乱れた髪の毛の中に、病後のようにやつれた、血の毛のうせた彼女の顔が、すさまじく覗いていた。私の目は、見まいとすればするほど、彼女の帯のあたりに行った。そして、そこには、予期していたことながら、しかし、やはり私をハッとさせないではおかなかったところの、飢えた野生犬のように二つに折れはしないかと思われるほどのぺちゃんこのお腹があったのである。そしてこの話にはもう少し続きがあるのだ。それからまた一月ばかり経ったある日のこと。私はふと通りすがりに一間のうちで私の祖母と女中とが妙な話をしているのを小耳に挟んだのである。流れ着きなんだね、きっと。これは祖母の声である。まあ、ご隠居様が、ほほ、ほほほ。無論彼女の笑い声はこんなによくはないのだが、これは女中の声である。てお前、お前がそう言ったじゃないか。まず、郵便屋のおかみさん。
そう言って、祖母は指をくるらしいのだ。
それから、北村のお金さん。それから、駄菓子屋の、なん、と言ったっけね。そうそう、おるいさん。そらね、この一町内で、三人もあったじゃないか。だから、流れ着きなんだよ、今月は。
それを聞いた私の心臓は、どんなに軽くなったことであろう。一説な、この世の中が、まるで違ったへんてこなものに思われた。
これが、人生というものであったか。
何のことだかわからないそんな言葉が私の頭に浮かんだ。私はその足で玄関を降りると、もう一度 例の丘のところへ行ってみないではいられなかった。その日もよく晴れた小春日和であった。奥底の知れない青空を、何鳥であろう、のびのびと円を描いて飛んでいた。私は少しも間をつかずに、例の植物を探し出すことができた。だが、これはまあ、なんということだ。その植物は、どの茎も、どの茎も、皆、半分ぐらいのところから折り取られて、見るも無残なムクロを晒していたではないか。それは、近所のいたずら小僧どもの仕業であったかもしれない。また、そうでなかったかもしれない。私は、いまだに、いずれであるかを知らないのである。